目次、目次3ページ、身近な犯罪から身を守ろう、4ページ、災害から命を守るために5ページ、特集、地域おこし協力隊、広報化企画、好きを原動力に踏み出す一歩、6ページ、自転車に乗るときは7ページ、国勢調査が始まります、8ページ、子供子育て9ページ。生き生きライフ10ページ。見逃せない情報11ページ。歩く博物館12ページ。暮らしの中に13ページ。図書館14ページ。宮ゼミ15ページ。スケジュール16ページ。街角写真館17ページ。人口と世帯数18ページ。遭遇、ボリューム47、富士山の恵みの水、酒の町、富士宮市、19ページ。遭遇、ボリューム47、出会ってよし、結ばれてよし、産んでよし、育ててよし、学んでよしの町を目指して、20ページ。遭遇、ボリューム47、みんなで応援しよう、スキーモーグル、伊藤真凜選手。21ページ。目次終わり。身近な犯罪から身を守ろう。市内の犯罪発生状況、7月14日から8月10日。自転車盗難8件。特殊詐欺0件。車上狙い1件。空き巣1件。部品狙い0件。台風シーズンを狙った家屋修理の訪問販売に注意、その場で契約しないで。静岡県警防犯アプリどこでもポリス。県内で発生した犯罪や特殊詐欺、不審者、交通事故の情報をマップで見ることができます。人口と世帯数は18ページに移動しました。災害から命を守るために、地震や風水害、火山噴火など、突然起こる災害から自分や家族を守るため、普段から備えておくことが大切です。断水が復旧した後にトイレを使用するときは、台風などの災害によって断水したときは、復旧して水が使えるようになっても、トイレのレバーで水を流さないようにしましょう。まずは、バケツ、1、2杯分の水を直接便器に流し、水が流れたら次のような異常がないか確認して使用してください。下水道を使用している場合、自宅の敷地内にある汚水マスや自宅周辺の下水道マンホールなどに汚水が溢れていない。浄化槽を使用している場合、排水管や浄化槽から悪臭がしたり、汚水が漏れていない。ブロワーが動いている。ブロワーとは、浄化槽に空気を送っている機械、浄化槽周辺や屋外に設置されている。浄化槽が傾いたり浮き沈みしていない。浄化槽の中の消毒剤を入れている筒が倒れていない。悪臭や機器の異常などがある場合、管が詰まっていたり、浄化槽が破損している可能性があります。水洗トイレを使わず、携帯トイレや避難所の仮設トイレを使用してください。問い合わせ、下水道課、電話 22-1173。復習、地域おこし協力隊、広報課企画、好きを原動力に踏み出す一歩。高一の僕が初めてイベント企画してみた話。登場人物1、翔太郎、富士宮市出身の高校1年生、好きなものはファッション、モテたくておしゃれをし始めたらのめり込んでしまった、今回の主人公。登場人物2、長澤伊佐、京都の大学に通いながらデザイナーとしても活動、ファッションが大好き。地域おこし協力隊インターン生として、6月から8月の間で活動。今回紹介するイベント企画のほか、富士宮の お土産品やふるさと納税活用事業のロゴ制作にも携わる。地域おこし協力隊インターンって?人口減少地域へ移住した隊員が、おのおのの得意分野を生かし、自治体と一緒に地域活性化を行う地域おこし協力隊の活動を気軽に体験できる制度。この特集企画は、翔太郎くんと一緒にイベントを開催した私、長澤伊佐が若者の目線で広報課と一緒に作成しました。まさに今時の若者である翔太郎くん自身の言葉で、イベント開催までの思いを語ってもらいました。チャプター1、チリンと伊佐さんとの出会い。駅前チャレンジハウスチリン。若者が自身の夢に向かって一歩踏み出し、チャレンジする機会を作るためのコミュニティスペース。はじめまして。僕は富士宮市内の通信高校に通う1年生の翔太郎です。高校に通うのは週2回で、それ以外の日は古着屋に行ったり、家でのんびり過ごしたりと、漠然と毎日を過ごしていました。そんな僕がある時、信頼している知り合いの先生に教えてもらったのがチリンでした。正直、最初に聞いた時には、どんなところか全然イメージができなかったけれど、訪れてみてびっくりしました。ここは学校と全然違うんです。学校だと、周りに合わせて自分を抑えつけてしまうことが多いけど、チリンでは自分の好きなファッションを制限されることもなく、ありのままを出せる。まさに僕にとって新しい居場所でした。気づけば僕はチリンに通うようになっていました。伊佐さんとの偶然の出会い、そして一緒にイベントをやることに。チリンに通い始めてしばらく経った頃、大きな出会いがありました。デザインが得意で、しかもファッションが好きという大学生がチリンに来たんです。それが地域おこし協力隊インターン生の長澤伊佐さんでした。伊佐さんがインターンの一環でファッションイベントをやりたいと言い出して、しかも一緒にやらないと誘ってくれたんです。正直びっくりしました。はじめは本当に実現するのかなと思ったし、実際に準備や企画が動き出した時にも、うまくいくか不安な感情がありました。でも本当に一緒にやってくれるんだって分かったことが嬉しかったし、ワクワクが収まらない自分がいました。チャプター2、イベント開催までの道のり。伊佐さんは地元の関西でもイベントを企画したことがあって、その時のファッションを通して人同士がつながり、みんなが楽しんでいた雰囲気が忘れられないそうです。だから、富士宮でも若者が盛り上がれる場所を作るためにイベントをやりたいと語ってくれました。僕自身はみんなにもっとファッションを知ってほしい、おしゃれをもっと楽しんでほしいという思いがあり、お互いの理想の雰囲気を目指してイベントの企画がスタートしました。タイトルは、富士ファッションデイ。コンセプトは、ファッションを通じて富士宮から Z 世代を盛り上げる。タイトルやコンセプトは、伊佐さんと一緒に話しながら決めました。伊佐さんは、T シャツやキャップにスプレーでアートを施すスプレーペイントリメイクの体験ブース。僕は自分でセレクトした古着を販売することにしました。イベントの準備をしているときに、さらにびっくりしたことがあって、伊佐さんが京都と東京でハンドメイドアクセサリーを作っている大学生や社会人の友達3人を招いて、一緒に出展してくれることになったんです。普通に過ごしていたら、関われない人と出会えることが新鮮で純粋に楽しみでした。開催までの不安、大変だったのは、お客さんを集めること。イベントの準備で一番大変だったこと、それは企画を考えることでも、準備をすることでもなく、お客さんを集めることでした。 僕もおしゃれ好きの友達はそんなに多くはないし、伊佐さんは富士宮に来てすぐで知り合いも少なく、どうやってお客さんを集めるか二人ともすごく悩んだし考えました。僕たちは地道にチラシを配ることから始めました。明日空いてる？チラシ配りに行こう。そんな伊佐さんの勢いに引っ張られ、静岡市の大学を回ったり、富士宮のイオンや市内の古着やセレクトショップにチラシを置いてもらうようお願いに行きました。また SNS で告知したり、考えつく限りの方法で宣伝しました。イベント当日までお互いの使える時間をフル活用してがむしゃらに行動しました。でもチラシをもらってくれなかったり、微妙な反応をされたこともあって、こんな遠くまでチラシを配りに行って意味があるのか、この人たちに本当に思いが伝わるのかというモヤモヤもありました。それでもここまで必死に頑張れたのは伊佐さんがいてくれたからだし、挑戦し頑張ることは確かに楽しくて今までにはない経験でした。なんとなくイベントがうまくいくような自信はありましたが、それでも同時に本当にみんな来てくれるのかなという不安も大きかったです。イベント前日、京都と東京から駆けつけてくれた出展者の3人と初めて直接お会いしました。3人とも大人としての落ち着きがありながらも、自分らしさを前面に表現するファッションをしていて、僕は尊敬すると同時に緊張もしてしまいました。でも会ったばかりなのに優しく接してくれて、僕でもこんなに年上の人たちと仲良くなれるんだと気づかされました。緊張や不安もありましたが、この人たちとならやれると明日が楽しみな気持ちでいっぱいでした。チャプター3、イベントを終えてできたわというシンプルな達成感。迎えたイベント当日、初めてにもかかわらず50人ほどのお客さんが来てくれて、超大盛況とまではいかないものの盛り上がるイベントになりました。驚いたのが、富士宮市内の友達や知り合いだけじゃなく、チラシを配った静岡市の大学からも来てくれた人がいたんです。チラシ配りの努力が報われたことが嬉しくて、両手を挙げてガッツポーズをするほどでした。出展者や来てくれたお客さんとファッションの話はもちろん、大学での生活や会社での生活の話も聞くことができて勉強にもなりました。そして僕の出品した服を手に取って、これかわいいや試着してみたいって言葉がお客さんから聞こえてきた時には、自分のセンスが認められた気がしてすごく嬉しかったです。イベントを終えて一番に感じたのは、自分できたわというシンプルな達成感と、自分のために来てくれた人がいたという感動でした。またファッションという共通点があるだけで、年齢関係なく対等に接し合えて、好きなことがあるっていいな、ファッションが好きでいてよかったなと思えました。そして今思い返すと、伊佐さんの熱量についていきながら、準備やチラシ配りやでてんてこまいな毎日も刺激的で楽しい日々でした。これからの僕とみんなへのメッセージ。僕の販売した古着は、言ってしまうと合計8着で1万3000円ほど売れました。自分の着ていた服をまた着てくれる人が現れて嬉しい気持ちもありながら、接客の仕方やディスプレイの服の見せ方、売る服のクオリティもさらに上げられるのではないかと反省する部分もいっぱいありました。このイベントを通して僕が一番学んだのは、特別な才能なんていらない、気持ちさえあれば何だってできるんだということです。今回のイベントを経験して、自分の好きを形にする楽しさ、そしてそれを誰かに届けられる喜びを強く感じました。だからこそ、これからも 自分の好きを追求して、どんどん新しいことに挑戦していきたいと思っています。今の僕の思いとしては、ありのままの自分を多くの人に知ってもらいたいし、僕のこれまでの経験を知ってもらうことで、少しでも何かやってみようかなって思ってくれたら嬉しいです。怖がることはありません。僕のように一歩踏み出して挑戦してみてください。若者のみんなと若者を応援したい大人へ届け。駅前チャレンジハウス地輪では、市民、団体、企業が連携し、高校生から30歳くらいの若者が自身の夢やビジョンに向かう挑戦を応援しています。学生にはまだできない。できる人は才能を持ってる。どうやってやったらいい？場所がないを理由にやりたいことを諦めないで、あなたのやってみたいこと気軽に相談してください。一緒に考えます。あなたは何をやってみたい？自分で描いた絵を展示してみたい。趣味で作っているアクセを販売したい。サークルや団体の活動拠点にしたい。活動拠点にも使えます。部活のみんなとミーティングがしたい。広い場所で友達とゆっくり自習がしたい。同年代の人と関わりたい。
あるときは心に持とう自転車免許。自転車の交通ルールを確認しよう。自転車は誰でも乗ることができる軽車両です。運転の仕方によっては自分だけでなく他人を傷つけてしまうこともあり、事故で相手を死傷させた場合には高額な損害賠償を請求されることもあります。交通ルールやマナーを守り、自転車を安全に利用しましょう。原則、車道を通行。歩道と車道の区別のある道路では、車と同じように車道の左側を通行します。道路標識に従い、歩行者優先で通行しましょう。ヘルメットの着用を。ヘルメットを着用していると、事故による衝撃から頭部を守り、死亡リスクを減らすことができます。ヘルメットの購入費を助成しています。危険な運転は絶対ダメ。飲酒運転、傘差し運転、ながらスマホ、イヤホンの使用、スマートフォンなどを見ながら自転車に乗ったり、飲酒運転をした場合の罰則が強化されました。自転車に乗り始めた学生は特に注意。通学など様々な場面で自転車を利用する機会が増える中学生、高校生の交通事故が増えています。特に高校1年生の割合が高く、通学路になり始める5月から7月や日が沈む時間が早くなる秋に増加する傾向があります。これからの季節は特に暗くなる前にライトを点灯しましょう。中学生、高校生の自転車事故で最も多いのは交差点などでの出会い頭事故です。必ず一時停止して左右の安全確認を行ってから交差点に進入しましょう。問い合わせ、交通対策室、電話 22-1152。今こそ自転車ルールやマナーを再確認しませんか？サイクリング教室。時、10月18日土曜日、午前9時30分から11時30分。ところ、市役所東側駐車場。問い合わせ、健康増進課。電話 22-2727。国税調査が始まります。国税調査は、まちづくりに大切な人口や世帯などの実態を明らかにする調査です。5年に一度全国一斉に行われ、日本に住むすべての人が調査の対象です。世帯の人数や出生の年月、就業状態や通勤・通学地などを調査します。国税調査の流れ。9月中旬から調査員が市内の全世帯を訪問し、調査票とインターネット回答依頼書を配布します。インターネットで回答する場合は、9月20日土曜日から10月8日水曜日に回答してください。 郵送で回答する場合は、10月1日水曜日から8日水曜日に調査票を郵送してください。調査員に調査票を提出して回答することもできます。回答が確認できない場合は、10月17日金曜日から27日月曜日に調査員が回答のお願いに伺います。期限内の回答にご協力をお願いいたします。回答に困ったときは、調査票の記入方法などわからないことは国税調査コンタクトセンターへ問い合わせてください。電話0570-02-5901ナビダイヤル03-6628-2258 IP 電話など、時9月16日火曜日からインターネットでの回答がおすすめ。スマートフォンやタブレット、パソコンなどから24時間いつでも簡単に回答できます。スマートフォン、タブレットでの回答。調査票の二次元バーコードを読み取り、案内に沿って回答してください。パソコンでの回答。1、調査票に記載されている URL を入力。2、調査票に記載されているログイン ID とアクセスキーを入力し、案内に沿って回答してください。スマートフォンやタブレット、パソコンがない場合は、富士宮郵便局内にオンライン回答支援ブースを設置し、専門のスタッフが回答をサポートします。時、9月22日月曜日から10月8日水曜日の平日、午前9時から午後4時、ところ、富士宮郵便局、若宮町475、持ち物、インターネット、回答依頼書、国税調査を装った詐欺に注意。国税調査では、金銭を要求したり、銀行口座の暗証番号や、クレジットカード情報などを聞くことはありません。調査員は必ず、国税調査員証を携帯しています。怪しいと思ったときは、国税調査員証を確認してください。問い合わせ、デジタル推進課、電話 22-1117。子ども子育て。このコーナーでは、妊娠中、子ども、子育てに関する情報をお知らせします。市内には、未就園児とその保護者が利用できる支援センターが7カ所あります。子育ての相談や保護者同士で交流できます。地域子育て支援センター昭和クラブ、戸上281-1、戸上あけぼの保育園に併設された支援センターです。毎日午前11時から12時は人気のドロンコ遊びのほか、園庭の大きな遊具で遊ぶことができます。絵の具を使って自由画を描く日や、地域の高齢者と交流する日もあります。持参したお弁当を食べることもできます。時、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後1時30分、問い合わせ、富士杉の子会、戸上あけぼの保育園内、昭和クラブ、電話 58-4685、コアラ教室、言葉を育む遊びを紹介します。子育ての困りごとも相談できます。時、10月1日、水曜日、午前9時から10時。ところ、療育支援センター、コアラ。問い合わせ、療育支援センター。電話 22-6868。おもちゃ病院、壊れて、動かなくなったおもちゃを修理しています。時、9月21日、日曜日、午後1時から2時。ところ、大藤交流センター。問い合わせ、児童館、ラッコ。電話、21-3715。遊びの教室、歌や手遊び、紙芝居、工作、体操、わらべ歌などで、一緒に遊びます。時、 9月3日、10日、17日、24日、10月1日の水曜日、午前10時から11時、ところ、大藤交流センター、問い合わせ、児童館、ラッコ、電話、21-3715、急な病気、問い合わせ、静岡子ども救急電話相談、電話、#8000、または、054-247-9910、24時間、緊急、重症の時は、迷わず119へ、子ども相談、虐待相談、問い合わせ、子ども未来課、家庭児童相談係、電話22-1230、平日午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル、電話0120-189-783、いち早く親並みを、24時間、問い合わせ、児童相談所、虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、24時間、いじめ、不登校、生活態度、就労の相談、問い合わせ、青少年相談センター、小、中学生、電話22-0064、中学卒業から39歳、電話22-1252。知りたい、聞きたい、ベイビッチ。妊婦や1歳未満の赤ちゃんを育てるママやパパなどが参加できるトーク会です。事前にテーマを決めて毎月1回開催しています。赤ちゃんも一緒に参加できます。10月のテーマ、みんなどうしてる？教えて、寝かしつけチャレンジ。時、10月15日水曜日、午前10時から11時30分。ところ、保健センター、問い合わせ、健康増進課、電話22-2727。催し、募集、ちびっこ、木登り教室&ツリーイング教室、親子でロープを使った木登り、ツリーイングを体験します。開催日、10月25日土曜日、26日日曜日、ちびっこ木登り教室、時、午前10時から12時、南稜の森ツリーイング教室、時、午後1時から4時、共通、ところ、富士山環境交流プラザ、南稜の森、問い合わせ、富士山環境交流プラザ、電話、59-0050、牛乳パックで遊ぼう、牛乳パックの輪切り積み木や簡単な工作をして遊びます。時、9月21日、日曜日、午前10時から12時、ところ、富士山環境交流プラザ、問い合わせ、富士山環境交流プラザ、電話59-0050、集まれ、我こそ虫博士。虫探しゲームやクイズを通して、身近な虫の能力や生態について学びます。時、10月4日土曜日、午前10時から12時、ところ、富士山環境交流プラザ、問い合わせ、富士山環境交流プラザ、電話59-0050、子育て家族のリフレッシュ講座、さつまいものハロウィーンパイを作ります。時、10月23日木曜日、午前9時30分から11時30分、ところ、総合福祉会館1階調理実習室、問い合わせ、男女共同参画センター、電話22-0341。 絵本とわらべ歌の会。わらべ歌に合わせて親子で触れ合いながらゆったりとした時間を過ごします。時9月30日火曜日午前10時から11時、ところ西公民館。問い合わせ社会教育課、電話 22-1186。 プレイデイ、フォーミーデイ。プレイデイ、予約不要で親子で遊べるスペースを開放しています。また先輩ママにこんな時どうしたらいいなど、妊娠や出産、育児に関する相談を気軽にできます。ケアサロン有料も出店します。時10月31日金曜日午前10時から午後2時。フォーミーデイ、自分探しやスキルアップに関する講座のほか、仕事復帰に必要な準備についての相談など、お母さんが自分のための時間を過ごせます。時10月22日水曜日午前10時から午後2時。共通ところサードプレイス3の中1136-5。問い合わせ NPO 法人母力向上委員会、電話 78-0741。 女性が輝くまちづくり推進室、電話 22-1307。 お知らせ、学区外から人穴小学校に通えます。小規模特任校である人穴小学校では、少人数教育や地域の特色ある教育を受けることができます。この制度を利用し、人穴小学校を卒業した児童は住所地の中学校または西富士中学校へ進学できます。令和8年4月に就学したい人は、10月1日水曜日から11月28日金曜日に申請してください。問い合わせ学校教育課、電話 22-1184。 里親相談会。里親制度と特別養子縁組について話を聞けます。9月12日金曜日午前9時30分から12時、富士根公民館。午後1時30分から4時、大富士交流センター。10月30日木曜日午前9時30分から12時、西公民館。午後1時30分から4時、富士根北公民館。問い合わせ里親支援センターいろり、電話 0545-32-8125。 大富士小、富士根南小、富士見小の児童は隣接校へ通学できます。児童数が多い小学校区に住んでいる児童は、指定された隣接校へ通学することもできます。また隣接校を卒業した児童は、隣接校区の中学校または住所地の中学校へ進学することができます。小学校区大富士小、通学できる隣接の小学校大宮小、山宮小、進学できる中学校大宮小からは、富士宮第二中、大富士中、山宮小からは北山中、大富士中。小学校区富士根南小、通学できる隣接の小学校東小、富士根北小、進学できる中学校東小からは、富士宮第一中、富士根南中、富士根北小からは、富士根北中、富士根南中。小学校区富士見小、通学できる隣接の小学校東小、大宮小、富士根北小、進学できる中学校 東省からは、富士宮第一中、住所地の中学校。大宮省からは、富士宮第二中、住所地の中学校。富士根北省からは、富士根北中、住所地の中学校。問い合わせ、学校教育課、電話 22-1184。令和8年度幼稚園認定子ども園幼稚園部の入園児募集。私立幼稚園、園名、富士宮東幼稚園、富士宮北幼稚園、西富士宮幼稚園、万野幼稚園、黒田幼稚園、上野幼稚園、杉田幼稚園。申し込み、10月1日水曜日から各園に直接申請書類一式を提出。認定子ども園、幼稚園部、園名、芝川リズム、青木リズム、富士キンダー学園、リーチェル幼稚園、宮原学園、東子ども園、野中子ども園、富岡子ども園、小泉子ども園、西ヶ丘幼稚園、富士宮聖母幼稚園。申し込み、各園に直接申請書類一式を提出。書類配布開始日や申し込み日は園によって異なります。問い合わせ、保育支援課、電話、22-1147。
キーキライフ。このコーナーでは、シニア、健康、医療、介護、障害に関する情報をお知らせします。地域の人の見守りが、本人や家族の助けになります。認知症。行方不明になる人が増えています。認知症は、様々な脳の病気や障害によって、脳の機能が低下することで引き起こされます。認知症が進行すると、記憶力や理解力、判断力、思考力などが低下し、徐々に社会生活や日常生活に支障が出てきます。原因となる病気や障害の起きた脳の場所によって症状が異なり、中には道に迷ってしまう人もいます。厚生労働省の発表では、令和6年に認知症が原因で行方不明になった人は全国で 18,121 人で、統計を取り始めた平成24年から2倍近く増加しています。帰れなくなるのはなぜ？散歩に行く、友人に会いに行くなど目的や理由があって外出したものの、新しい家が建っているなどのちょっとした違いから急に道がわからなくなり、目的地や家にたどり着けず、行方不明になるケースが多く見られます。家族ができる備え。認知症になっても今まで通り外出できるよう、外出時のリスクや危険性を減らすために、事前に備えることが大切です。見守り SOS ネットワークへの事前登録を。申し込み、市役所1階高齢介護支援課へ申請書と写真を提出。本人の写真と情報を事前に登録すると、市役所と富士宮警察署で情報を共有するため、行方不明になった時に早期発見、保護につながります。富士宮お守りシールを配布します。衣服にアイロンプリントしたり、外出時に身につけるものに貼ることで、周囲の人が気づきやすくなります。こんなことも備えになります。衣類や持ち物に名前と連絡先を記入する。本人の写真と特徴を記載した見守りお願いシートを作成し、よく行く場所や道沿いのお店などに渡して、見守りや声掛けをお願いする。居場所が
わからなくなった時の対応を時系列でまとめた安心フローチャートに緊急時の連絡先を記入しておく。地域包括支援センターに相談し、GPS の貸し出しや介護保険制度などの活用を検討する。地域での見守りを。お守りシールを貼った人を見かけたら、お守りシールを貼って一人で歩いている人が、全員道に迷っているわけではありません。いきなり声をかけるのではなく、まずは様子を見てください。声かけのポイント。困っている様子の人には、こんにちは、どうしましたか?などと声をかけることで不安が大きく軽減されます。相手に見える位置から話しかけます。本人は言葉で表現しきれない不安と戦っており、混乱を招きやすい状態になっているかもしれません。会話が難しそうな時は、お守りシール以外に連絡先のわかるものを身につけている場合もあるため、杖やカバン、帽子、靴などできる範囲で確認してください。家族などの連絡先がわからなかった場合は、富士宮警察署、電話 23-0110 へ連絡してください。住み慣れた地域で今までと変わらない生活を送るためには、地域の皆さんの理解が必要です。認知症になっても安心して生活できるよう、見守りに協力をお願いします。もしも行方不明になったら、家族の居場所がわからなくなった場合は、一刻も早く行動することが大切です。歩き慣れている人は、1時間で 5km 移動するとも言われています。安心フローチャートの流れを参考に対応してください。まずは、家の周りや通い慣れた場所、昔住んでいた場所など、心当たりのある場所を探してみましょう。姿が見えなくなって1時間が、家族で探す時間の目安です。自分で家に帰ってくる場合もあるため、外を探すときは、必ず留守番をする人を決めておきましょう。遅くても1時間経過する前に、富士宮警察署生活安全課へ相談。電話 23-0110。相談する時間が早ければ早いほど、発見できる可能性は高くなります。気になることや困ったことがある場合は、地域包括支援センターへ相談してください。保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーなどがサポートします。地域包括支援センター、富士宮市地域包括支援センター、電話 22-1591、北部地域包括支援センター、電話 54-1092、富士根地域包括支援センター、電話21-3611、南部地域包括支援センター、電話23-3328、中部地域包括支援センター、電話29-7808、西部地域包括支援センター、電話67-0001、催し募集、介護と趣味の集い、特別企画、落語を楽しむ会。介護や認知症、趣味のことなどを話せる、介護と趣味の集いを月1回開催しています。落語を通して様々な人たちと出会い、認知症について話したり、聞くことができます。時、9月10日水曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、大富士交流センター。問い合わせ、高齢介護支援課、電話 22-1591。運転座談会、知ろう話そう考えよう。高齢の人が運転免許を更新する場合、高齢者講習や認知機能検査の受験が必要です。日常生活に欠かせない車の運転や、交通機関の利用方法など、気になることを気軽に相談できます。 時、9月26日金曜日午後1時30分から3時、ところ市役所1階111会議室。問い合わせ、高齢介護支援課、電話 22-1591、ファックス 28-4345、転倒骨折予防教室。高齢期は心身の活力の低下、フレイルによって転倒骨折しやすくなります。ストレッチや筋トレ、認知機能低下予防運動などを中心に、口腔体操や食事のバランスチェックを行い、転倒骨折を予防します。会場、機能訓練クラブ、戸上。機能訓練クラブ、野中。統制脳神経センター。フロースポーツクラブ。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。転倒骨折予防講座、フレイル対策はじめの一歩、食生活や口腔ケア、認知症についての講話、筋力アップの運動を行い、心身の活力の低下、フレイルを予防します。時、11月6日から27日の木曜日、全4回、午後1時30分から3時、ところ、湯野公民館。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。 骨盤底筋トレーニング。骨盤底筋を鍛え、骨盤の歪みを改善します。内臓が正しい位置に戻り、代謝がアップすると、お腹や背中が引き締まり、腰痛や排尿・排便機能障害、ちょい漏れの予防や改善につながります。統制脳神経センター。時、11月17日、12月22日の月曜日、午後1時から2時。保健センター。時、11月19日水曜日、12月23日火曜日、午後1時30分から2時30分。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。 夜のプレミアム体チェック。体脂肪量や筋肉量などを部位別に測定できるほか、唾液によるストレスチェックもできます。時、10月10日金曜日、午後5時30分から6時30分。ところ、保健センター。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。 第4回介護の仕事体験発表会。介護の現場で働く職員が、現場の舞台裏や働き方、給料など、介護の世界についての体験談を交えてお話しします。時、9月20日土曜日、午後1時30分から3時。ところ、総合福祉会館第1、第2会議室。問い合わせ、老人保健施設みゆきの園、電話 28-3900。 初心者向け筋肉若返り塾。ストレッチやマシンを使ったトレーニングを行い、筋肉の若返りを目指します。時、10月8日から29日の水曜日、全4回午前9時から12時。ところ、保健センター。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。 医療のお仕事体験、私立病院ふれあいフェスティバル。手術室の見学や薬の調剤、採血体験、様々な医療機器の操作体験などを通して、医療の仕事を学びます。白衣を着ての記念撮影もできます。時、10月12日日曜日、12時から午後3時30分。ところ、私立病院。問い合わせ、病院管理課、電話 27-3151。 左手ピアノコンサート。障害に対する偏見や差別をなくしたいという思いが込められた左手ピアニストの関根翔生さんによるコンサートです。時9月27日土曜日午後2時から4時、ところ駅前交流センターキララ、問い合わせ羽ばたきの会、電話 090-7432-0169。 医師講演会、筋力維持をしてできるだけ自分で動こうをテーマに、筋力低下予防や骨折予防についてお話しします。講演後は運動も行います。時10月15日水曜日午後2時から3時30分ところ北山出張所、問い合わせ健康増進課、電話 22-2727。 映画 M 上映会、手話カフェ、富士宮市手話言語条例制定10周年を記念して、ある村の老女性を描いた映画 M の上映や手話教室、手話カフェを通じて交流します。時10月19日日曜日、映画午前9時45分から12時15分、手話教室午後1時から3時、手話カフェ午前11時から午後3時、ところ総合福祉会館安藤記念ホール、問い合わせ障害療育支援課、電話 22-1145。 放課後児童クラブ補助員養成講習、放課後児童クラブの補助員に必要な知識と技術を学びます。時10月8日水曜日から10日金曜日午前10時から12時、ところ総合福祉会館第一会議室、問い合わせ富士宮市シルバー人材センター、電話 23-4008。 8020推進員養成講座、歯と口の知識を学び、イベントや講演会のサポート、口の体操などを広めるボランティアを養成します。時午後1時30分から3時全2回、ところ保健センター、問い合わせ健康増進課、電話 22-2727。 お知らせ、身体障害に関する相談会、今後の生活に不安を感じていることや障害について相談できます。時9月18日木曜日、10月17日金曜日午後1時から4時、ところ総合福祉会館1階創作室、問い合わせ富士宮市身体障害者福祉会事務局、電話 090-8955-2894。 後期高齢者医療制度に加入している2割負担の人へ、令和4年10月から外来を受診する際の窓口負担額を抑える配慮措置がされています。この措置は9月30日火曜日で終了します。問い合わせはコールセンターへ、電話 0120-117-571 フリーダイヤル。時令和8年3月31日火曜日まで、午前9時から午後6時、日曜、祝日、年末年始を除く。年金生活者支援給付金、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者に対し上乗せして給付金を支給します。その他対象者には日本年金機構から9月上旬に案内が届きます。問い合わせ給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092、 富士年金事務所、電話 0545-6000。 0161-1900、見えない人、見えにくい人へ声の広報、展示広報を送ります。広報富士宮の内容がわかる声の広報や展示広報を毎月無料で郵送します。問い合わせ、広報課、電話 22-1119、がんの出張よろず相談、医師や看護師、ソーシャルワーカーに、がんに関する疑問や不安、悩みを相談できます。時、10月7日火曜日、午後1時から4時、ところ保健センター、問い合わせ、静岡がんセンター疾病管理センター、電話 055-989-5222、肝炎ウイルス検診、B 型肝炎ウイルスや C 型肝炎ウイルスは感染しても自覚症状がほとんどないため気づかないうちに肝炎から肝硬変や肝がんに進行してしまうことがあります。検診でウイルス感染を早期発見し適切な治療を受けることで病気の進行を防ぐことが期待できます。こんな人は検査を受けましょう。過去に一度も肝炎ウイルス検査を受けたことがない。健康診断などで肝機能の異常を指摘されたが検査を受けてない。適切に消毒をしていない器具でピアスを開けたり入れ墨を入れたことがある。時、令和8年2月28日土曜日まで。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。新型コロナワクチン定期接種。令和7年度のワクチン接種を実施します。令和6年度に定期接種を受けた人には、9月下旬に通知を送ります。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。
見逃せない情報。このコーナーでは、催し、募集、お知らせ、国保、年金、補助、助成、事業者に関する情報をお知らせします。県内最大級の大型遊具が完成。8月4日月曜日、戸上東公園の大型複合遊具、ぐるり富士宮コンビネーションが完成しました。この施設は、見る、登る、滑る、渡る、くぐるをコンセプトに32の仕掛けがあり、高さ10メートルの富士山タワーや白糸の滝スライダーなど市内の観光名所をモチーフにしています。子どもたちは滑り台を降りたり、ロープをくぐったりとたくさんある仕掛けを制覇しようと暑さにも負けず笑顔で駆け回り、遊具で遊ぶ子どもたちの歓声が響き渡りました。催し募集。富士と琵琶湖を結ぶ会、近江八幡訪問会員。富士と琵琶湖を結ぶ会と一緒に、夫婦都市近江八幡市へ訪問する市民を募集します。浅間大社、涌玉の池の水を琵琶湖へ返す、富士山御霊水懸垂式や水郷巡りを行います。時、11月6日木曜日、7日金曜日。問い合わせ、富士宮市観光協会、電話 27-5240。おことで遊ぼう。日本古謡桜を参加者でつなげて演奏します。初心者も参加できます。時、10月19日日曜日、午前10時から11時。ところ、駅前交流センターキララ。問い合わせ、篠原土地富士、電話 090-4084-5273。宮野美術家展。市内で活動する美術家や、団体の作品を展示します。佐野雅子写真展、輝き。時、9月12日、
金曜日から25日木曜日、午前9時から午後9時30分、ところ富岡交流センター、問い合わせ、文化会館事務所、電話 23-1237。出会い応援イベント、ハンターズムーンナイト。落ち着いた大人の空間で、レコードを聴きながら交流を深めます。時、10月4日土曜日、午後6時から8時。ところ、ジャズと喫茶、フィガロ。問い合わせ、富士宮市勤労者共済会、ハピネス富士山。電話 28-0737。街中同時開催イベント。特産品フェア&富士宮門前市祭り。飲食を中心としたお店が多数出店するほか、富士宮門前市祭りには、市内9つの醸造所のお酒、日本酒、ビール、ワインを購入できます。時、9月28日日曜日、午前10時から午後3時、ところ、富士山本宮浅間大社、問い合わせ、富士宮市観光協会、電話 27-5240、富士宮市フードバレー推進協議会事務局、電話 22-1691、宮町祭り、飲食店など、市内外の約40店舗が出店します。時、9月28日日曜日、午前10時から午後4時、ところ、宮町商店街、問い合わせ、宮町祭り実行委員会、電話 25-2061。第4回、富士山縄文の学校、鹿川のなめし体験を行います。時、10月19日日曜日、午前10時から12時。ところ、大鹿館、大鹿久保遺跡。問い合わせ、埋蔵文化財センター、電話 65-5151。スイーツ沢会&アイデア会議。富士宮市出身の文筆家、海みのりさんと一緒に富士山スイーツと和紅茶をたしなみながら富士山をモチーフにした新しいスイーツのアイデアを出し合います。時、11月9日日曜日午後1時から4時、ところ、駅前交流センターキララ、問い合わせ、地域政策推進室、電話 22-1215、富士山の植物で学ぶ自然観察会。標高1200メートル付近で植物や植生を観察しながら富士山の美しい森林を守り育てる森づくりを学びます。時、9月20日土曜日午前9時30分から12時。ところ、西宇都塚とその周辺。問い合わせ、花と緑と水の花、電話 22-1169。木こりの仕事を体験。ノコギリを使った間伐など、森林整備をなりわいとする木こり、そま人の仕事を体験するほか、木工体験やモルックを行います。時、10月19日日曜日、午前9時30分から午後2時。ところ、たぬき湖ふれあい自然塾。問い合わせ、富士地区林業研究会。電話 59-2648。静岡県立工科短期大学校推薦入試。ものづくりの技術者を育成する学校です。時、10月11日土曜日。問い合わせ、静岡工科短期大学校静岡キャンパス業務課、電話 054-345-2033。 体力・運動能力調査。 スポーツ庁が推進する体力・運動能力テストで自分の体力を知りたい人や試したい人を募集します。時、10月9日木曜日、午後7時から9時。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 22-1190。女性創業支援セミナー。女性の起業を支援するための講座と相談会です。時、10月8日、15日、29日、11月26日の水曜日、全4回。問い合わせ、NPO 法人、母力向上委員会、電話 78-0741。セミナー付きソフトな婚活イベント。婚活界のレジェンド、大橋清春さんから、ご縁を出会いにつなげるいろはを学びながら、出会いの始まりを探します。時、10月5日日曜日、午後1時から4時20分。ところ、駅前交流センターキララ。問い合わせ、市民交流課、電話 22-1307。イオンで、富士宮吹奏楽団、アンサンブルコンサート。木管と金管と混声のアンサンブル3チームが、糸、宇宙戦艦ヤマトなどを演奏します。時、9月30日火曜日。1、午前11時から11時30分。2、午後2時から2時30分。ところ、イオンモール富士宮、1階桜コート。問い合わせ、文化会館事務所、電話 23-1237。富士宮人づくり講座。江戸時代に制作された富士山絵画を通し、徳川将軍の政治、外交と富士山の関係性を紐解きます。時、10月11日土曜日、午後1時30分から3時。ところ、市役所7階特大会議室。問い合わせ、社会教育課、電話 22-1188。第45回市民芸術祭美術展。市民芸術祭で芸術祭賞を受賞したことがある移植作家や招待作家の作品と今年度入賞入選した作品を展示します。写真日本画、時10月6日月曜日から10日金曜日、午前9時30分から午後5時、ところ市役所1階111-112-113会議室、工芸、書道、洋画、時10月17日金曜日から19日日曜日、午前9時30分から午後5時、ところ富岡交流センター。問い合わせ、文化課、電話 22-1106。 女性応援講座、ヨガでリラックス。家事、育児、仕事、介護など、いつも忙しい自分のために、季節や年代に合わせたポーズで心と体を癒します。時、10月21日火曜日、午前10時から11時30分。問い合わせ、女性が輝くまちづくり推進室、電話 22-1307。 静岡遺産スタンプラリー。県内各地の文化財を結んだ歴史文化のストーリーである静岡遺産の構成文化財などをめぐるスタンプラリーです。スタンプを5個以上集めると、抽選で20人に県特産品お菓子などの詰め合わせをプレゼントします。時、10月1日水曜日から12月31日水曜日。問い合わせ、文化課、電話 22-1187。パブリックコメント。計画などの 素案に対する意見を募集します。資料は1階行政資料コーナー、担当課窓口、公民館、出張所、交流センター、市公式ウェブサイトで確認できます。申し込み1意見、2住所、3氏名、4年齢、5電話番号を郵送、ファックス、メール、電子申請または窓口で。第4次男女共同参画プラン、誰もが尊重され個性と能力を発揮できる街を目指すための計画です。問い合わせ市民交流課、電話 22-1307。 第6次富士宮市総合計画、市の街づくりの基本方針を示す計画です。問い合わせ企画戦略課、電話 22-1113。 第5次国土利用計画富士宮市計画、長期にわたって適正かつ均衡ある土地利用を確保することを目的に、市内の土地利用の基本的な事項を定める計画です。問い合わせ、都市計画課、電話 22-1167。 お知らせ、定額減税給付金、不足額給付、対象者には8月に通知を郵送しました。対象と思われる人で、まだ届かない人は連絡してください。給付金を受け取るためには、10月31日金曜日までに申請が必要です。市公式ウェブサイトで確認してください。問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-044-644、 交通事故の補償問題、交通事故の被害に遭った場合、弁護士が示談をめぐる損害賠償の問題などを早期に解決するためのお手伝いをします。弁護士費用は解決するまで一切かかりません。まずは電話してください。問い合わせ、公益財団法人交通事故紛争処理センター静岡相談室、電話054-255-5528。 土地家屋調査士無料相談会、土地の境界測量調査法務局への登記申請の手続きに関する相談にお答えします。時9月20日土曜日午後1時から5時、ところ西公民館。問い合わせ、静岡県土地家屋調査士会富士宮支部、電話 27-5299。 織田抜出現、木道通行止め、踏み板を張り替えるため出現内を横断する全長210メートルの木道が通行できなくなります。時9月20日土曜日から令和8年3月31日火曜日のうち2ヶ月程度。問い合わせ、花と緑と水の課、電話 22-1169。 周囲の住民からの苦情が増えています。農薬散布や野焼きなどを行う際の匂いや煙、薬の飛散に対する苦情が多く寄せられています。周囲への配慮をお願いします。農薬を使用するときは、説明書をよく読み、対象作物や濃度、量、回数などの基準を守りましょう。水田で使用する場合は、散布する前に土手の整備を行い、水が漏れて農薬が流出しないように注意してください。問い合わせ、農業政策課、電話22-1148。 野焼きは禁止です。焼却設備を使用せずにゴミを焼却野焼きすることは一部例外を除き法律で禁止されています。 悪質な場合は罰則があります。問い合わせ、生活環境課、電話 22-1137。不動産無料相談会、不動産の鑑定評価、価格、賃料、借地、借家に関することのほか、売買や交換、相続、贈与などの不動産に関する相談に、不動産鑑定士がお答えします。時、10月3日金曜日、午前10時から午後4時。問い合わせ、公益社団法人、静岡県不動産鑑定士協会。電話、054-253-6715。下水道へ接続を。下水道とは、家庭や事業者から出た汚水を、星山浄化センターに運び、きれいな水に処理するための施設です。下水道を使用すると、生活排水による悪臭や害虫が発生せず、衛生的な生活を送れるようになるほか、川や海の水質を保全し、環境を守ることにもつながります。下水道が整備されたら、汲み取り式のトイレを使用している場合、3年以内に水洗トイレへの改造工事を行い、下水道に接続してください。浄化槽を使用している場合、6ヶ月以内に台所、風呂、トイレなどの排水を下水道に接続するための改造工事を行ってください。下水道接続工事は、市の指定を受けた工事店に依頼してください。指定工事店名簿は、市役所5階、下水道課窓口、または市公式ウェブサイトで確認できます。問い合わせ、下水道課、電話 22-1173。補助・助成、市民活動災害保障制度、自治会活動や地域の青少年育成活動などの市民活動中に、事故があった場合は、市が加入している保険の対象になります。問い合わせ、市民生活課、電話 22-1130。簡易水道等施設整備事業補助金、水道水が普及していない地域で、井戸水などを飲用として利用している地域に対し、施設の整備などにかかる費用を助成します。問い合わせ、水道業務課、電話 22-1177。歩く博物館。富士宮市は、数多くの文化財が点在する歴史の街です。街の魅力的なスポットを訪ね歩き、身近に見て、触れて、感じてみませんか？ふるさと再発見、阿児山地区。別所古墳群。阿児山地区には、古墳時代後期の6世紀後半から7世紀頃にかけて作られたと考えられる別所1号墳、別所稲荷塚古墳、別所蛇塚古墳の古墳群があります。別所1号墳は近年の開発によって消滅していますが、別所稲荷塚古墳と別所蛇塚古墳は円墳の形状が残されており、それぞれ頂上には祠が祀られています。別所稲荷塚古墳は市内で現存する古墳の中で最も大きく、直径が16から17メートルほどと考えられています。貴重な遺物が出土した別所1号墳。別所1号墳は明治35年、1902年に発掘され、横穴式石室が確認されました。石室の内部からは、刀3振りと、鐔や柄頭などの刀装具、鉄属、アクセサリー類、馬に装備させる馬具など、多くの副葬品が出土しました。副葬品は、水晶や目の銅の製品を、 金で覆い飾った金銅装、彫り込んだ金属に銀をはめ込んで装飾した銀象眼など、きらびやかな遊品であり、埋葬された人の地位の高さが伺えます。現在は国立東京博物館に保管されています。問い合わせ、文化課、電話 22-1106。
さらに、一人一人が少し工夫するだけで、誰かの優しい暮らしにつながります。できることから一つずつ暮らしの中に取り入れてみませんか？富士山を守り、未来につなぐ富士山 SDGs。富士宮市に住む私たちが、これからもずっとこの町で住み続けるために、みんなで取り組む目標です。できることから一つずつ、一人一人が意識して行動しましょう。ここでは富士宮市の取り組みを紹介します。7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。地球の環境を守るため、エネルギーの有効活用と、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの導入を推進する。ゼロカーボン、推進設備の設備費用の助成や、小水力発電の導入支援、公共施設への太陽光発電設備の導入、照明の LED 化などを行っています。また、地域で再生可能エネルギーを生み出し活用するエネルギーの地産地消にも取り組んでいます。ゼロカーボンシティを目指して、市では個人や自治会、事業者が太陽光発電設備や蓄電池などのゼロカーボンを推進するための設備を導入する費用を補助しています。令和6年度から市民向けの ZEH、ネットゼロエネルギーハウス、事業者向けの省エネ設備を新たに補助対象に加えるなど、設備の導入支援の充実を図っています。問い合わせ、企画戦略課、電話 22-1113。コミュニケーション手段を増やす手話。方位を伝える。東、両手の親指と人差し指を立てて、人差し指を上に向け上げる、日が昇る。西、両手の親指と人差し指を立てて人差し指を下に向け下げる、日が沈む。南、顔を内輪で仰ぐように動かす。北、両手の親指、人差し指、中指を立てて腕の前で交差する、漢字の北の形。問い合わせ、障害療育支援課、電話 22-1145。図書館。問い合わせ、中央図書館、電話 26-5062。ファックス 26-1284。西富士図書館、電話 54-2020。ファックス 54-2277。芝川図書館、電話 65-2802、ファックス 68-3811。こんにちは図書館です。新しく録音図書とデイジー図書や展示資料、大活字本が入りましたのでご紹介いたします。デイジー図書、声の県民だより、令和7年8月号、声の広報富士宮、令和7年8月号、展示資料、展示広報富士宮、令和7年8月号、展示県民だより、令和7年8月号、展示毎日、8月3日、10日、17日、24日、31日号、テルミ令和7年8月、9月号、ふれあい羅針盤、令和7年8月、9月号、大活字本、この君なくば、上下、ハムロリン著。夜空に泳ぐチョコレートグラミー、上下、町田園子著。蒼湛狐、茶の湯に関わる12の短編、上下、沢田富士子著。この他にも、デイジー図書や展示資料、大活字本がありますので、ご希望の作家や資料がありましたら、お問い合わせください。 またサピエ図書館で他の図書館からデイジー図書を借りられます。お電話お待ちしております。通常休館日月曜、芝川図書館は火曜日、毎月第4金曜日、祝日、月曜日にあたる場合は翌日も、ただし土曜、日曜にあたる場合は開館。年末年始12月28日から1月3日まで。中央図書館は毎週水曜、木曜、金曜日は午後7時まで開館します。市立図書館ウェブサイト、図書の予約、検索、貸し出し延長もできます。市公式ウェブサイトからアクセスを。部屋ゼミ、問い合わせ、南部公民館、電話 23-2818、藤根北公民館、電話 23-3896、藤根南公民館、電話 26-2211、西公民館、電話 22-3355、芝川公民館、電話 65-0402、湯野公民館、電話 66-0100、上野北山地域学習センター、電話 58-0256、白井と上井で地域学習センター、電話 54-1750、駅前交流センターキララ、電話 22-8111、大藤交流センター、電話 28-0024、富岡交流センター、電話 21-3305、料理、講座名、さつまいもパンとクリームシチューのグラタンパンを作ろう。実施日、10月11日土曜日。時間帯、午前。主催、ネキタ。美味しくできる、秋の絶品タイ料理。11月8日土曜日、午前、駅前。IT、パソコン教室、Excel、こんなこともできるんだ。11月5日から12月10日水曜日、午後、ネイミナミ。スポーツ、初めてのノルディックウォーキング、秋。10月17日から11月14日金曜日、午後、白糸。初心者でもできる、安心筋トレ。11月11日、18日、12月2日、9日、16日火曜日、午前、西。ピラティス初心者講座、10月31日、11月7日、14日、28日、12月5日、12日、金曜日、午前、ネミラミ。女性のためのヨガ&リンパケアで体の不調解消、初頭、11月12日から12月10日、水曜日、午後、西、体幹トレーニング、11月7日から12月5日金曜日午前湯野。一般教養大人から始める古典書道10月16日から11月27日木曜日午前白糸。地域の古文書を読み解く11月1日8日15日22日土曜日午後ネキタ。ふるさとの歴史を訪ねてうつぶさ。11月8日15日土曜日午前芝川。自然野草の観察2。10月10日金曜日午前芝川。秋の明星山野草観察。10月22日水曜日午前南部。手芸工芸トールペイント大人クリスマス。11月1日、15日、29日土曜日、午後、西。紙バンドでおしゃれな小物作り、11月4日、11日、18日火曜日、午後、白糸。絵画、花の肖像画2、リマージュポタニック。10月9日木曜日、午前、芝川。スケジュール、救急医療センター。資格確認書などをご持参ください。変更する場合がありますので、必ず事前にご確認ください。内科、小児科、外科。平日は午後7時から翌日午前8時まで。週末は午後2時から月曜日の午前8時まで。 その他の休日、年末年始は前夜から翌日午前8時まで。しか、休日及び年末年始は午前9時から午後5時まで。受付は午後4時30分まで。問い合わせ先、富士宮市救急医療センター。電話 24-9999。緊急眼科医、診療時間、午前9時から午後5時。9月7日、花崎眼科医院、富士市青葉町。054566-0100。9月14日、富士宮五島眼科西町。054421-3100。9月15日、加藤院吉原分院、富士市中央町。054557-3000。9月21日、長野院、富士市湯の木。054560-7100。9月23日、安倍眼科院、富士市湯の木。054561-5810。9月28日、朝岡眼科院、富士市今泉。054552-0745。10月5日、山本眼科クリニック、富士市石坂。054521-0069。医療機関が変更となる場合がありますので、必ずご確認ください。税などの納期。9月1日、後期高齢者医療保険料1期、保育料8月分、市営住宅使用料、駐車場使用料8月分。9月3日、市民税、県民税2期、国民健康保険税2期、介護保険料2期。9月29日、水道料金、下水道使用料8月分。9月30日、後期高齢者医療保険料2期、下水道事業受益者負担金2期、保育料9月分。市営住宅使用料、駐車場使用料9月分。10月3日、国民健康保険税3期、介護保険料3期。コミュニティ FM ラジオ F、FM84.4MHz で富士市富士宮市の情報を発信しています。富士宮市インフォメーション。月曜から金曜日、1日3回、午前7時50分、午後1時30分、午後6時から。生電話インタビュー、金曜日の午後1時30分から。みんな集まれ学校スクープ。日曜日午前8時45分から。ときめきクラブ放送時間約40分。介護をしている人向けの情報。金曜日午前11時から。教えて富士宮市長。第2金曜日午前7時42分ごろ。問い合わせ広報課電話 22-1119。市役所、休日会長と夜間会長。休日会長、9月7日日曜日、10月5日日曜日、午前8時30分から午後5時。夜間会長、毎週水曜日、午後7時まで。取扱業務は限られていますので、事前にお問い合わせください。問い合わせ、市民課、電話 22-1134。角写真館。まるで映画の世界、富士山中を歩く。7月下旬から8月にかけて、富士山本宮浅間大社、村山浅間神社、中宮八幡堂、宝永火口をめぐるトレッキングツアーが行われました。中宮八幡堂では、あたり一面を覆う苔の美しさや、木々の間から漏れる日の光、夏の涼風など、五感で自然を感じながらの往復トレッキング。参加者は歴史や自然に関するガイドの説明に耳を傾けながら、それぞれのペースでトレッキングを楽しみました。高齢者と関わりながら親子で認知症を学ぶ。7月30日水曜日、小学4年生から6年生と、その保護者を対象に市役所で夏休み子ども講座、親子で認知症を学ぼうが開催されました。認知症の人との接し方をテーマにして演劇を見たり、 市内の介護施設で暮らす高齢者や福祉コースの高校生と一緒に風船ゲームやカルタ、数字遊び、的当てなどを体験して認知症への理解を深め、接するときに心がけることなどを学びました。人口と世帯数、令和7年8月1日現在、男性 62,798、対前月比増減なし、女性 63,349、マイナス38、合計 126,147、マイナス38、世帯 59,755、プラス56。こちら編集室、夏だプールだイベントだ。8月は五人家祭りや宮踊りをはじめ、大型遊具の完成、スペイン空手チームの公開練習、親と子の施設巡り、サイエンスワールド、エトセトラ、夏休みのイベントが盛りだくさん。取材した素敵な写真すべてを載せられないのが悔しい。今年の夏休み、良い思い出はできましたか？
広報富士宮、令和7年9月号別冊。これからの富士宮を作る広報誌、遭遇、ボリューム47。特集、富士山の恵みの水、酒の町、富士宮市。富士宮市は、市内に4つの酒蔵がある、とても珍しい町です。それぞれの酒蔵は、伝統を守りながら、富士山の恵みである水を生かしたお酒を作っています。牧野酒造合資会社。市内下条にある牧野酒造の創業は1743年、寛保3年、自然豊かな上野地区に蔵を構え、蔵人が伝統的な技術を結集させてお酒を作っています。酒を重ねるごとに深まる旨味、丁寧に醸された牧野酒造のお酒は、雑味の少ないすっきりとした味わいで、皆さんの団らんのひとときに寄り添います。富士高砂酒造株式会社。市内宝町の富士高砂酒造の創業は1830年、天保元年。江戸時代から続く伝統を守り、能登当時の技と心、職人の手仕事による丁寧なお酒造りが特徴です。富士山本宮浅間大社の西側で、富士山の伏流水を生かしたまろやかなお酒造りを行っています。蔵に住み着く乳酸菌を利用して、じっくりとお米を発酵させる山灰仕込みによって作られたお酒は、海外でも非常に高い評価を受けています。富士錦酒造株式会社。富士錦酒造は、元禄時代1688年から1704年、県内でも歴史のある酒蔵です。かつては広大な農地を持つ地主で、地域の祭りや小作人に振る舞うお酒をわずかに作っていました。しかし、昭和21年、1946年の農地開放で、農地の大半を手放したことをきっかけに、それまで副業として行っていたお酒作りを本業に転換しました。富士山の柔らかな伏流水と伝統の技術に支えられた富士錦酒造のお酒の品質は国内だけでなく海外にも知れ渡っています。富士正酒造株式会社。朝霧高原に蔵を構える富士正酒造は慶応2年、1866年に上野で創業。平成23年に当時の社長が朝霧高原の環境に惹かれて蔵を移設した富士山に一番近い酒蔵です。朝霧フードパーク内にある酒蔵からは迫力のある富士山が間近に見えます。富士正酒造は朝霧高原の澄んだ空気の中で日本酒のほか焼酎なども手掛けており、様々な分野の品評会で多くの賞を受賞しています。出会ってよし、結ばれてよし、産んでよし、育ててよし。 学んでよしの町を目指して、市では出会いや結婚、子育て、就労などの新たな支援を行ったり、対象者を拡大するなど、持続可能な町を目指して、温かな町づくりを進めています。結婚、子育ての思いが実る環境づくり。不妊、不育症の治療費の助成。不妊症、不育症治療費の自己負担額の2分の1、年間最大80万円まで助成しています。出会い、交流支援事業、男女の出会いの場、都イベントなどにより、出会いを希望する人を支援しています。良質な保育、教育の充実、子ども誰でも通園制度、就労要件を問わず、月一定時間まで時間単位で柔軟に保育園を利用できる制度をスタートしています。公立保育園、トイレの環境改善、すべての公立保育園とあすなろ園のトイレを洋式化し、子どもたちが快適に使えるトイレ環境を整備します。公立保育園 DX 推進事業、連絡帳や当公園管理業務をデジタル化し、保護者の利便性を高めます。子育てにおける経済的な支援、保育園・学校給食費の負担軽減、物価高騰の中でも給食費を値上げせず、子育て世代の負担を軽減して、安全でおいしい給食を提供しています。一時預かりの保育料の軽減、普段保育園を利用していない人が一時的に保育園を利用するときの保育料を軽減しています。低所得世帯に限ります。地域における子育ち・子育ての支援、産後ケア事業、出産後の母親と子供に対して助産師などが母子の心身のケアや育児相談、授乳のサポートなどを行います。都市公園の整備、8月にオープンした戸上東公園の大型遊具など、子どもたちが楽しめる公園づくりを進めています。働いてよしの活力ある街の創造。SDGs 人材マッチングサイトの開設。スポットワークという単発短期間で働きたい人などと企業を結ぶ市公式求人サイトを開設し、柔軟な働き方を応援しています。ミヤパパプロジェクトの推進、父親の育児参画を応援するとともに、父親の育児休業の取得を推進し、父親、母親の2人で行う子育てを応援しています。住んでよしの安全安心な街の創造、移住定住の促進、移住体験ツアーや地域の人々と関わる機会を創出し、官民連携で移住者の増加に努めています。若者のチャレンジ支援、駅前チャレンジハウス、地輪を整備し、若者の移住や起業の体験を支援しています。みんなで応援しよう、白銀をかけるモーグルスキーヤー、伊藤真凜選手、冬季オリンピック出場を目指して、奮闘する市内出身の若きモーグル選手を紹介します。伊藤真凜選手プロフィール。平成16年2004年生まれ、小学生時代にモーグルに出会い、その魅力に惹かれ競技を始める。全日本デュアルモーグルで優勝などの実績を残し、令和7年3月17日時点のモーグルワールドカップランキングでは、モーグル、デュアルモーグルともに16位、日本人5位。現在は早稲田大学スキー部に所属し、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック出場を目指して奮闘中。モーグルを始めたきっかけは、スキーを2歳から始め、6歳の頃にモーグルのスクールに通い始めたことがきっかけです。8歳から公式試合に出て、どんどんモーグルに惹かれていきました。小さい頃に見た上村愛子選手のかっこよい滑りやジャンプに憧れた気持ちは今も忘れていません。 モーグルの魅力とは、とてもかっこよいところが魅力です。ターンやジャンプ、スピードを極めなくてはならないため、複合スポーツのように思えるところがあり、本人が楽しいだけでなく、見ている人たちを魅了してしまうのもモーグルの魅力です。将来の目標、モーグルを始めた時から目標にしてきたミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックに出場することです。そしてワールドカップで総合優勝を果たすことが大きな目標です。また、スキー業界全体の活性化につながる活動に携わり、私を支えてくれる多くの人たちへ恩返しをしたいと思っています。市民の皆さんへメッセージ。富士宮市の皆さん、こんにちは。モーグルスキーヤーの伊藤真凛です。私は高校3年生まで富士宮で育ち、富士宮が大好きです。オリンピック出場を果たし、もっともっと元気な街にしていけるように頑張ります。スポーツ選手は地元の応援がとても嬉しいので、ぜひ応援をよろしくお願いします。